説教燃え尽きない増田こと牧師。
主にある皆さん、今朝こうしてご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。私たちは神の民として集められました。神の民は特別な人たちです。ただ毎日を普通に生きているだけではなくて、神の民は最後に行き着く目標点、目的地を望みながら生きる人たちだということです。先ほどのエフェソの信徒への手紙にも記されていましたが、私たちは誰一人完全な人はいません。しかし神様から使命を与えられて、使命といいますのは命を使うと書きます。何を成していくのかというその務めと、また関わり、賜物を与えられて、そして生きています。完全ではありませんが、私たちはそれぞれが部分として神様の国を形作っていく、その一人として使命を与えられています。私たちの果たしていく一つ一つの技はそれぞれ異なりますけれども、しかしなくてはならぬものであり、私たちに取り替えの聞く人はおりません。そのかけがえのない存在として神様が私たちに命を与え、そして神様のところへ戻るまで、帰るまで導き養ってくださる、そのことを知り信じて、その導きの御手に支えられながら生きる、それが神の民の在り方です。神の民として歩くという時に、私たちは旧約聖書出エジプト記をその原点として考えています。先週からご一緒に分かち合っている出エジプト記、旧約聖書創世記に続く第2番目の書です。これはイスラエルがエジプトで強制労働をさせられていた、そこから脱出して神の民となっていく、その経緯、プロセスを記している書物でもあります。神が救い出されたという共通の経験を持っている民、それが神の民です。そしてどこから私たちは解き放たれたのか、自分が縛られていたこと、囚われていたこと、そこからどのようにして私たちは導き出されたのか、またどこへ向かって自由にさせられているのかということを知っている、それが神の民、出エジプトの経験でありました。まず初めに起こる出来事は、叫び声は神に届いたということです。私たちはお祈りをします。礼拝の中での祈りは教会としての公の祈りですから、整えられた言葉で祈られています。司会者の方がそれぞれ祈って準備をして、そして祈ってくださいます。しかし例えば個人で、ああなぜというような言葉にならないようなうめき声を発しているとき、それは言葉以前の状態であると言えるかもしれません。例えば愛する人を突然失ってしまうというようなことが私たちの人生には起こってくる、そうしたときに祈りの言葉などにはならず、ひどい、なぜこんなことが、そういう言葉しか出ない。聖書はそうしたうめきというものを神は祈りとして聞いてくださる方だと伝えています。新約聖書のローマの信徒への手紙8章26節というところでパウロはこう語っています。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。霊というのは神様の力です。私のうめきのような、つぶやきのような、まだ言葉にならない、どうしてこんなことが、そこからもう 言葉が告げないような、そういううめきを神様は聞いてくださる。そのこと、出来事が起こったのが出エジプト記の初めの出来事でした。イスラエルの民が経験したことでした。エジプトでヘブライ人と呼ばれていたイスラエルの民から叫び声が発せられました。移住者としてエジプトの地に住んでいたこのヘブライ人たち、ヨセフの子孫ですけれども、その人々は当初70人ぐらいの移住者だったものがどんどんどんどんどんどんどんどん増え広がっていきました。為政者であるエジプトのファラオはそのことに脅威を感じ、そして男の子なら殺してしまうように助産師たちに命じるんです。でもその助産師シュフラとプアは神を恐れていた。つまり人間の権力、力よりもそれを超えた神様が支配しておられる世界であるということに対して恐れるというのは恐怖ではなくて、それを敬う気持ちを持っていたので赤ん坊を生かしておいたと記されています。そうした中でヘブライ人たちは増え広がっていって、彼らはますます盛んになっていきました。そのことに脅威を覚え、強制労働が課され、余計にひどい仕事、生きていくための仕事ではなくて駒として道具として使われていく仕事が課せられていった。人々は倒れていく人たちもたくさんおりました。そういう中でうめいていた。神様、いつまでですか？なぜこのようなことが、私たちを捨てておられるのですか？忘れておられるのですか？神はそれを祈りとして聞かれたというのです。私たちは出エジプト記と聞きますと真っ先に思い浮かべるのはモーセという偉大な信仰の先達がエジプトからイスラエルを脱出させた物語として記憶していますけれども、その最初にあったのはまず人々がうめいている、叫んでいる、声を上げている、それが神に届いて神様はそのイスラエルの民を思い起こされた、その体験であった。それが出エジプト記の最初に記されていることです。3章7節以下には神がそれに答えられた言葉としてこう記されています。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫びを聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていく。出エジプト記が明かししている神様の姿、神様というのは全能で高きにいまして、そして全てをすべを収めておられる、そういう姿だけではなくて、出エジプト記が明かししているのは叫びを聞き痛みを知る、痛みに身を傾けて、そしてその痛んでいる人のところまで下っていかれる方なんだ、その神の姿です。そしてその下っていかれる神は実際にその人々の叫びを聞いてそれを救うために人を使わされるっていうんですね。具体的な人を使わされます。この時にその一人の人として召されたのが、使命を与えられたのがモーセという人でした。モーセの出生に関しては出エジプト記の1章2章に記されています。エジプトのファラオによる殺害命令を生き延びたその男子たちがいました。助産師たちが生かしておいたからです。ヘブライ人の女性は私たちが行く前に出産してしまうんですと、彼女たちは知恵を聞かせて、そしてその子供たちを救い出しました。増え広がっていったことに脅威を覚えた王は、今度は2歳以下の男の子を全て殺してしまうようにと殺害命令を下すんですね。その中で母と姉ミリアムに守られながら、網で編んだその籠に入れられて、そしてナイル川を ドップラコドップラコと 桃太郎みたいですね。桃太郎似てると思いました。川に流れていった、それがモーセでした。その流れていった先がナイル川のエジプトの王の宮殿だった。そこで水浴びをしていた王女によって拾い上げられた。それがモーセの出生の物語です。モーセという名前には二重の意味があります。彼はその王女に助けられてエジプトのファラオの息子として育てられる。エジプトの言葉でモーセというのは息子という意味です。そしてヘブライ語では引き上げるという意味です。つまり拾い上げられて助け出されたからです。モーセはヘブライ人でありながら支配者側のエジプトの王子として育てられました。しかしある時、自分自身がエジプトのファラオが酷使しているヘブライ人であるということを知っていきます。そしてそれを知った時から目に浮かぶようになったのは、それまでは見えなかった。エジプトの王子であると思って生活していた時には楽しい生活しか見えなかった。自分自身がヘブライ人であるということを知った、その時から見えるようになったのは、酷使されているヘブライ人たちの姿です。今までは見えなかった。でも自分がその立場だということを知った時に見えるようになる、その社会の現実、出来事というものがある。自分自身がマイノリティの立場に立たされたときに、社会のむしろ隅に追いやられている側に立たされたときに、見えてくるものがある。モーセはそうだったんです。そしてヘブライ人はエジプト人によって酷使されていることに耐えられなくなって、酷使しているそのエジプト人を殺してしまうという出来事が起こっていきます。またその後ヘブライ人同士が争っているところで彼は仲裁に入ろうとして、その時にヘブライ人たちから、お前はあの時エジプト人を殺したように私たちをも手にかけようとしているのかと糾弾されてしまうんですね。そのことで彼はその場から逃げ出してミディアンの山へと逃げていきました。モーセのこの出エジプト記については古くからさまざまな映画が作成されてきました。古くは実戒という映画がありました。また最近ではエクソダス神と王という映画もありますし、アニメーションなんですけれども、私は学校の授業でみんなで見ているのはプリンスオブエジプトというスピルバーグ監督のスタジオが作った、そういうアニメーションもあるんですね。最近作られたものは特にモーセがヘブライ人でありながらエジプト人として育てられたというこのアイデンティティの問題、引き裂かれていくような自分は一体何者なのか、その中で葛藤し悩み苦しんでいく、そういう姿を非常に大切に伝えています。彼はその事実の中でもがき、何とかしようとして、そして空回する。自分では使命を持っていると思っているんです。ヘブライ人の間、エジプト人の間に入って何とかヘブライ人のことを助けたいと思っている。でも空回りしてエジプト人のことを誤って殺してしまうというような、そういうひどい出来事が起こっていきます。彼は燃え尽きていくんです、自分のやろうとしていることに。そして彼はそこから逃げていく。今は異民族の中で預けられた羊の世話をする、そういう仕事をしていきます。ミディアンの妻子の娘ツィポラと結婚して、生まれた男の子の名前をゲルショムと名付けます。それは異邦の民、希流者という意味です。そうやってモーセはもう自分の人生っていうのはこのまま終わるんだろうなと思ってた。あの若い時にエジプト人とヘブライ人の間に入って、その間を何とかしようと思っていたことはもう遠い昔の出来事、そして自分の人生はもうこのミディアンの地で終わっていくのだろうな、希流者としての人生が終わっていくのだろうなと思ったところで、ホレブの山へ羊が逃げていったところを捕まえに行きました。そこで彼は 今まで見たことのないような光景に出くわすんですね。それは芝が燃えている、芝の木が炎で燃えているのに燃え尽きないでずっと立っている。木ですから燃えていけば当然一本の木はそこで燃え尽きてもう終わってしまう。でもそうではない。芝の木が燃えているのに燃え尽きないでずっと燃え続けている。その場に彼は出くわすんです。よく見ておこうと思ってそこに近づいていった時に、あなたがいる場所は聖なる地だから履いているものを脱ぎなさい、神の声を聞く。そこで神に出会う。私の人生はもう使命とか何かの働きとか命とかそういうこととは関係ない、もう日常の生活で子供も与えられて、そう思っていたところで彼は呼びかけの声を聞きました。芝は燃えているのに燃え尽きない、それがモーセに与えられた印でした。ここにはとても大切なことが表されていると思います。私たちは使命を持って生きるということ、それが家庭であれ社会であれ子供を育てるということであれ高齢の方の命を支えるということであれ、あるいはさまざまな社会の中での働きということであれ、それぞれ一人一人が異なる使命を持っています。使命という時に大切なのは情熱です。これが大事だと思って自分自身がそのことに対して熱情を持っている、熱意を持っている、情熱を持っているということはとても大切なことです。燃えることは大切です。何かに打ち込むには情熱が必要です。でもだからこそ空回りをしたり、自分がやったことは何だったんだろうかと打ちのめされたり、一体自分がやっていることに意味はあるのだろうかと問わざるを得ないような時がやってくる。モーセもそうでした。そのことによって相手も自分も傷つけてしまうということが起こりうるのです。そうするとある時点で燃え尽きてしまう、バーンアウトしてしまうんです。自分も傷つき、周囲も傷つけて、そして燃え尽きてしまう。モーセはまさしくそういう状態だったんですね。そのモーセに対して神は燃え尽きない炎という印を与えられた。彼はこの不思議な光景に目を奪われました。そしてそれが神が与えられた印であるということに気づいた。燃えても燃え尽きない。命と言いますのは、ひらがなで命と書く。その時には単なる生命としての命だけではなくて、社会的な関わりや、あるいは神との関係、人としての営み、すべてをその命という言葉の中で表現します。ですから私たち自身も携わっている事柄が何であれ、誰もが命に関わっている、命へと召されているということができると思います。しかしそうした時には、時に私たちは感情労働、つまり自分自身の感情がコントロールしなければならないので、そのことによって疲弊して疲れを覚えたり、ある時にはバーンアウトしてしまうということが起こってくる。以前この燃える芝ということについて、私が前におりました巣鴨常盤教会から献身されて、現在台湾キリスト長老教会、国際日語教会という台湾の地で日本語で礼拝をしている教会の牧師になっていらした薄木みどり牧師から伺ったことがあります。この台湾キリスト教長老会、キリスト長老会のシンボルマークはモーセが初めて神に出会った時のこの燃える芝なんです。十字架じゃないんですね。面白いですね。もちろん十字架は教会にあります。でもその台湾キリスト長老教会全体のシンボルマークとして彼らが採択したのはこの燃える芝なんです。燃えているけれども燃え尽きない。台湾長老教会は台湾が日本の植民地となり 戦後は国民党政府の下で厳しい支配を受けてきました。イエンツーミン、漢字では原住民と書きますけれど、イエンツーミンと言われるその大陸系の台湾人の間の差別や対立、また外来の支配者によって抑圧される、そういう厳しい環境の中にあって、この教会の牧師たち、長老たちはその社会の中に立って教会の人たちと一緒に戦ってきました。焼き尽くされる、焼き滅ぼされるような経験の中にあっても、燃え尽きない教会でいよう、それが彼らのシンボルマークになったんです。大切なことに燃えることは重要です。しかし信仰に立つ者はイエス・キリストの力により頼むことを知っています。祈ることを知っています。自分の力だけで何とかしようと空回りしてしまうこともある。迫害を受けて目に見える形で行動が制限されるということもあるかもしれません。けれども疲れを癒され回復し、新しく生きることができる、また使命が与えられてそれに当たっていくことができる、そのことを知らされる、それがキリスト者としての、神の民としての生き方、在り方なのではないでしょうか。私たちも疲れます。私たちも燃えますが、燃え尽きることもあるかもしれません。けれども新たに神に呼びかけられて、あなたを私のために使わすと言ってくださる方の声によって、もう一度命を与えられていくということがある。そして神はその時私たちに呼びかけられる、人間に有無を言わせぬ絶対服従を強いるというのではなくて、ここではモーセと神とのやりとりが記されていますね。一体なぜ私が行かなければならないんでしょうか。そしてあなたが私をヘブライ人のもとに使わしたからといって彼らは受け入れるとは思えない。もし彼らに、では名前を何と言うのかと聞かれたら、神様あなたの名前を何と言ったらよいですか。出エジプト記3章14節、旧約聖書の最も訳すのが難しい勘どころなんです。私はあってあるものと訳されてるんですね。訳せないからです。私は存在すべきものというふうに訳されるだろうか。いろいろな訳の可能性があります。私は必ずあなたと共にいるものだという意味です。そしてこの私はあってあるものというところから、イエス・キリストは、例えば私は復活であり命である、私は道であるというような、私は何々であるというご自身を表す言葉を語られているのです。それはモーセに対して、私が必ずあなたと共にいて共に働くということを約束してくださる言葉でした。私が頑張って、私が燃えて、もう燃えかすみたいになって、もう燃料もないんだけど、そうではなくて、神様が私と共に働いていてくださるのだから、私が本当に疲れているときに休ませてくださり、そして必要な糧と必要な言葉と力を与えてくださる方が共におられるのだから。モーセのこれからの道のりはまさしくそういう道のりでした。そこに行ったからといってすぐに人々がモーセの言葉を聞くようになるわけではないんですね。何度も何度も、でも神様が共にいてくださる、そのことに信頼して歩んでいく。その前に立つとき、初めて私たちは自分の姿を知ります。枯れ枝のようになってうつむいて歩いていた私に、神様は語りかけてくださる。私がそうなのだ。あなたの痛みを知り、あなたの疲れを知り、あなたのうめきを知っている、それが私だ。そう言ってくださるのが聖書の神です。私たちと無関係なところで術を収められているのではない。 生きていくことの重さをその肩に負ってきた。痛みに触れられ、ありのままの姿で自らを受け止められたとき、私たちのこの命の中に流れている水脈の中から、もう一度命の水が流れ始める。神の眼差しの中で生きていくものとなる。あなたを見出し、共に歩くものなのだ。モーセは何度も何度も聞くんです。私がふさわしいですか？私がなぜ？私たちはそうなんですね。いつも私よりもっとできる人いませんか？私もよくそう思います。私でなければもっとうまくいくこともあるだろうな。でも神様は言われるんです。私があなたと共にいるのだから、あなたがいるその場で、あなたに預けられているその技を、その使命を担っていってごらん。共に歩いてくださる道を切り開いてくださる生き方へ召されていく。私たちの燃えても燃え尽きない在り方、それは私たち自身に神様ご自身が燃える芝となってあなたを見出すためにその火のような熱情を持って近づいてきてくださる。あなたを探していたんだよ。他でもない。誰かではない。あなたを必要としているんだよ。そう呼びかけてくださっているその声に導かれ、燃える芝となってくださっている神様ご自身が共におられることに信頼して歩みを進めてまいりましょう。私たちは誰も完全ではありません。けれども誰もがかけがえのない取り返しのきかない神様の国の大切な一つのかけらを、その部分を預けていただいている、そのことに信頼して歩みを進ませていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが今日も私たちに近づいて、そしてあなたの熱情によって私たちを見出し呼びかけてくださることを感謝いたします。私たちは時に燃える思いを持ってやる気が起こります。でも時にはそれが空回りしたり、うまくいかなくなって、どうしてこんなことをやってるんだろうかと意気消沈し燃え尽きてしまうこともあります。しかしそのような私たちに近づいてくださり、あなたを必要としている、あなたを大切に思っていると近づいてくださる神様ご自身があり、そのことを伝えるために私たちの身近に友を立ててくださいます。そのことを伝える人を私たちに与えてくださいます。イエス・キリストが私たちに与えられたように、あなたが使わせてくださる方が今この時も起こされようとしています。神様、この教会から私たちはそれぞれの場所へと使わされていきます。どうぞそれぞれの場にあって、あなたの愛を伝えることができますように、これからの一週間、あなたが励まし、導いてください。社会の中にあって、辛さや孤独を抱えている一人一人を、あなたがどうぞ支えてください。そのうめきとつぶやきに耳を傾けてください。そしてどうぞそのことのために助けを起こす人を与えてください。あなたは民のうめきを聞かれる方です。民主化を求めて、平和を求めて叫びを上げているその声に耳を傾け、平和と和解とをもたらしてください。そのことのために私たちにできる技を示してください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。